趣味に生きる趣味人になる30の方法。その1。さあ、趣味に生きる趣味人になろう。趣味人とは何でしょうか。字面だけで解釈すれば趣味をする人ということになります。趣味をするのはもちろんですが、単にそれだけではありません。普通に趣味を楽しんでいるだけなら、なかなか趣味人というのは難しいでしょう。暇つぶしにちょっと趣味をする程度ではなかなか趣味人とは言い難い。普通に趣味を楽しむだけなら多くの人が普段していることであり、特別なことではありません。では、趣味人とはどんな人のことを言うのか。とことん趣味を大切にしていて趣味を生きがいとする人のことを言うのです。趣味に対して積極的な姿勢があり、人生をかけています。暇つぶしに趣味をしているのではなく、趣味のために人生を生きている状態です。膨大な時間とお金を趣味に注ぎ込んでいます。稼いだお金の大半を趣味に注ぎ込んでいることも少なくありません。趣味人はどんなことより趣味を優先します。人付き合いより趣味を優先、恋愛より趣味を優先、仕事より趣味を優先するのです。趣味人とは試験に合格してなるものではありません。法律で基準が定まっているわけでもありません。好きな趣味を見つけ、とことん楽しんでのめり込んでいるうちにいつの間にかなってしまうものです。趣味人は本気で趣味に取り組んでいます。自分の趣味を愛していて、寝ても覚めても頭から離れない状態です。恋人がいなくても趣味があれば幸せに生きていけます。趣味そのものが恋人だからです。もし今あなたに生きがいとしている趣味があって、人生の大半を趣味に捧げているならすでに立派な趣味人です。趣味人はすでに幸せです。趣味に生きる趣味人になることを目指し、人生を謳歌していきましょう。趣味に生きる趣味人を目指す。趣味に生きる趣味人になる30の方法。その2。趣味人はマナーやルールを大切にする。趣味を楽しむためには前提としてマナーやルールを守ることが欠かせません。堅苦しく感じる人もいるかもしれませんが、マナーもルールも趣味をする上で大事な基本です。マナーとはお互いが気持ちよく過ごすための思いやりです。ルールとは公正に行うために決めた規則です。マナーやルールがあるからこそ気持ちよく趣味を楽しめます。スムーズに趣味を楽しめ長く続けられます。マナーやルールは楽しさを制限するものではなく、楽しさを向上させていくものです。趣味人はマナーやルールを大切にします。どんな趣味にもマナーやルールが存在します。スポーツにもマナーやルールがあります。野球でもサッカーでもテニスでもそれぞれに挨拶や身だしなみやといったマナーがあり、守るべき競技ルールがあります。ルールを破ってプレーしたところで面白くありません。ただのズルになるだけです。勝っても嬉しくなし、負けても悔しくないのです。きちんとルールに従ってフェアプレーを実現するからこそ、勝ったとき嬉しいし、負けたとき悔しがれます。アウトドアにもマナーやルールがあります。登山であれば自分のゴミはきちんと自分で持ち帰るというマナーがあります。キャンプならキャンプ場の使い方のルールやゴミの分別や処分のマナーがあります。芸術系の趣味にもマナーやルールがあります。美術鑑賞や舞台鑑賞にはそれぞれ守るべきマナーがあり、ルールがあります。法律に定められていなくてもマナーやルールは正しく守ることが大切です。主催者独自で決められたルールが存在することも少なくありません。マナーやルールを破ると人に迷惑をかけてしまい、顰蹙を買うことになります。トラブルにつながる可能性もゼロではありません。マナーやルールを無視した自分勝手な振る舞いは慎むことが大切です。マナーやルールを守るからこそ気持ちよく遊べ、趣味を満喫できるのです。マナーやルールはきちんと守る。趣味に生きる趣味人になる30の方法。その3。趣味人は心の中にエンジョイメーターを持っている。エンジョイメーターとは何か。どれだけ楽しんでいるかを測るメーターです。自動車のスピードメーターのように趣味をするときもエンジョイメーターをチェックすることが大切です。エンジョイメーターは物理的に存在しているわけではありません。心の中に存在しています。楽しんでいなければエンジョイメーターの針はピクリとも動きません。楽しんでいればいるほどエンジョイメーターの針が右に触れます。最高に楽しんでいるときはメーターの針が右いっぱいまで振り切れるのです。一方、楽しめているはずなのにエンジョイメーターが右に触れないなら何かがおかしいということです。人と比較していたり、勝ち負けにこだわりすぎたり、お金目当てになっていたりしているのかもしれません。趣味人は心の中にエンジョイメーターを持っています。日頃からエンジョイメーターをチェックして自分の状態を客観視しています。エンジョイメーターをチェックすることでどういう場面を特に楽しいと感じるのかがわかります。あなたは今心の中にエンジョイメーターがありますか？なければ今すぐ設置しましょう。趣味で大切なことはいかに楽しむかです。趣味は楽しむことがすべてです。時間やお金がかかろうと楽しんでいれば OK です。失敗しようとゲームに負けようと結果ゼロで終わろうと楽しめればそれでいいのです。エンジョイメーターを持つと自分が今どのくらい楽しんでいるか冷静に把握できるようになります。楽しむことは趣味で一番大切なことですから、常にエンジョイメーターをチェックして自分の心の状態把握に努めましょう。自分の中にエンジョイメーターを持つ。趣味に生きる趣味人になる30の方法。その4。趣味人は遊び方を工夫するのが上手。趣味人は遊び方を工夫するのが上手です。いつも同じパターンばかりで遊びません。趣味を楽しみながら他に違った方法はないだろうかと考えています。いつも A パターンで楽しんでいるなら新たに B パターンを編み出します。 B パターンの次は C パターン、 C パターンの次は D パターンといった風にどんどん新しいパターンを編み出します。同じ趣味でも遊び方を変えると新しい体験となり、あたかも違った趣味をしているような感覚を覚えるもの。新しい気づきや学びが増えたりして成長にもつながります。変化も生まれて新鮮な刺激が得られるので趣味の飽きを防止する効果もあります。読書が趣味の人はいつも同じジャンルの本ばかり読むのではなく、たまには普段読まないジャンルの本を読んでみます。新しい語彙や表現と出会えたり、新しい世界を発見できたりします。料理が趣味の人はいつも違った作り方にチャレンジしてみます。同じものを作るにしても方法を変えてみることで違った結果が得られることがあるものです。イラストが趣味の人は筆使いを変えてみたり、新しい画風にチャレンジしてみたりします。そちらの方が自分に合っていたり、上手な描き方を発見できたりすることがあります。登山が趣味の人は同じルートばかりで登るのではなく、たまには違ったルートにチャレンジしてみます。頂上は同じでもルートを変えてみると違った景色や新しい発見があります。スポーツでもたまにはいつもと違ったプレーを試してみます。自分に合う動きを発見できたり、より効率的なトレーニング法を発見できたりして、スキルの向上につながることがあります。自分の知らなかった一面を発見できて、自分の可能性を広げることにもつながります。ユニークな方法にチャレンジしてみるのも悪くありません。興味本位のチャレンジでいいのです。 いろいろチャレンジしているうちに世界に一つだけのオリジナルを見つけることもあるかもしれません。あくまで趣味なのですから、楽しくやらなければ損です。遊び方を工夫することで趣味の可能性を広げていくのです。失敗を恐れず、むしろ失敗を楽しむくらいでちょうどいいのです。遊び方を工夫してみる。趣味に生きる趣味人になる30の方法。その後、趣味人は負けを楽しむ、失敗を楽しむ。趣味人は負けや失敗を楽しみます。普通は負けたり失敗したりすると悔しがります。ムッとして不機嫌になります。つまらない、面白くないと感じてすぐやめてしまいます。しかし趣味人は違います。趣味人は勝ち負けや成功失敗にはこだわりません。ゲームそのもの、趣味そのものを楽しんでいるので、結果は関係ありません。バスケならバスケそのものを楽しみ、スカッシュならスカッシュそのものを楽しみます。陶芸なら陶芸そのものを楽しみ、イラストならイラストそのものを楽しみます。趣味人は負けたけど気持ちのいい汗をかけたから OK、失敗したけど充実した時間を送れたから OK という考え方があります。たとえボロ負けや大失敗でも負けを楽しむ、失敗を楽しむという考え方があるので、心よく受け入れられニコニコできるのです。これが趣味人の素晴らしいところです。趣味人は勝ち負けや成功失敗にこだわるのではなく、楽しめるかどうかにこだわるのです。趣味で一番大切なのはいかに楽しめるかです。勝たないと楽しめない、成功しないと楽しめないというのは錯覚であり思い込みです。自分にやっている趣味なら負けても失敗しても楽しめるものです。趣味は結果に関わらずドキドキワクワクできることに変わりありません。負けても失敗しても趣味そのものを楽しめば十分有意義な時間を送れるのです。負けを楽しむ、失敗を楽しむという考え方で趣味に打ち込む。趣味に生きる趣味人になる30の方法。その6。趣味人は趣味の優先度が極めて高い。趣味は仕事の合間に趣味をするものと思われがちです。確かにそれが普通です。社会人ならまず仕事です。仕事は一日の大半を占めるものです。お金を稼ぐ手段でもあるのでサボるわけにはいきません。まず仕事があって業務以外の時間で趣味を楽しむのが普通であり、それが一般人のライフスタイルです。しかし趣味人は違います。趣味人はまず趣味なのです。仕事があって次に趣味ではなく、趣味があって次に仕事という順です。趣味人は趣味の優先度が極めて高いのです。空いている時間はすべて趣味に費やします。休日や連休は趣味三昧です。趣味には仕事と同じかそれ以上に力を注いでいます。時間もお金も仕事に負けず劣らずかけています。もちろん趣味の合間に仕事をするとはいえ、仕事をサボっているわけではありません。仕事集中は仕事モードです。仕事中は真面目に働きます。やるべきことに集中して責任を持って取り組んでいます。しかし仕事が終わればすぐ趣味モードに入ります。空いている時間はすべて趣味に費やします。休日や連休は趣味三昧です。時間と体力の許す限りひたすら趣味に没頭するのです。趣味人は趣味にかける情熱が並外れています。人生をかけて趣味を楽しんでいます。本人としては仕事の合間に趣味をしているというより、趣味の間に仕事をしているという感覚です。今日もいっぱい趣味を楽しんだな、じゃあ仕事でもするかという感じです。仕事より趣味を大事にするとおのずとそうなります。趣味の合間に仕事をするなんてけしからんという声が聞こえてきそうですが、やるべきことはきちんとやっているのです。与えられた仕事をきちんとこなしていれば誰からも文句は言われません。趣味が充実しているから仕事も充実します。趣味が人生のすべてなのです。趣味の優先度を上げる。趣味に生きる趣味人になる30の方法。その7。趣味人は努力や苦労を楽しみの一つとして受け止める。趣味だからといって努力や苦労が一つもないわけではありません。好きな趣味であっても努力や苦労が伴います。厳しいトレーニングに励んだり、我慢が必要だったり、ストレスに耐えなければいけなかったりする時もあります。地味で地道な作業の連続ということもあります。特に大きな夢や目標を目指すときは、それだけ大きな努力や苦労が伴うもの。しかし趣味人はそうした努力や苦労をネガティブなものとして捉えません。努力や苦労を楽しみの一つとして捉えます。好きなことであれば努力も苦労もポジティブな刺激になります。目標達成や夢実現のためなら、むしろ苦労や努力も喜んで受け入れます。大変に感じても、これを乗り越えたら美しい景色が待っていると考えます。苦しく感じていても、苦しいのは鍛えられている証拠と前向きに捉えます。額に汗を流していても、心の中では音符が跳ねているのです。努力、苦労と聞くと普通は誰もが嫌がるところです。少しでも楽をしたい、できることなら誰か代わりにやってほしい、もっと簡単にできることはないのと考えます。しかし楽をすると趣味の楽しみが薄れます。誰かに代わりにやってもらうと自分の成長にもつながりません。自分が経験できないので意味がありません。楽をするとどれだけ成長の機会も失われます。そのため人に頼らず自分で努力しようとするのです。趣味人は努力や苦労をすればもっと奥を深められたり、スキルアップができたりするのでワクワクします。大変だけど楽しいね、疲れるけど気持ちいいねとニコニコしながら気持ちいい汗をかきます。これが充実した時間です。努力や苦労も体感の一種なのです。趣味人に大変ですね、よくそんなに努力できますね、よく耐えられますねと声をかけると不思議な顔をします。普通ですよ、何でもないことですよと答えます。趣味人はそもそも努力を努力と思っていません。努力することが楽しいことであり、一種のエンターテインメントとして考えています。努力をしつつも心の中では音符がぴょんぴょん跳ねています。だから努力のストレスにも耐えられます。結果として腕が磨かれ、知識も身につき、どんどん奥を深めていけるのです。成長には努力と苦労がつきものです。努力や苦労を避けていては、どんな趣味も楽しめなくなります。むしろ努力や苦労を受け入れる姿勢が大切です。苦労や努力を楽しみの一つとして受け止める。趣味に生きる趣味人になる30の方法。その8。趣味人は結果より過程を楽しむ。趣味人は結果より過程を楽しみます。過程を楽しくできる工夫があるなら、労を惜しみません。趣味人は負けたゲームもチャレンジの失敗も楽しみます。結果より過程の方が大事という価値観で趣味に打ち込んでいるからです。もちろん結果も大切です。良い結果が出ればそれはそれで嬉しいのです。しかし結果以上に大切なのは過程です。趣味人は結果はあくまで後の話と考えます。スパンで考えると結果は一瞬ですが、過程は長期です。 いくら結果が良くても過程がつまらないと意味がありません。過程がつまらないと眉を潜めながらつまらない時間に耐え続けることになります。一瞬の結果のために我慢やストレスに耐え続けるのは地獄です。あくまで趣味なのですから打ち込んでいる時間を楽しく有意義に過ごすことが大切です。スパンとしては過程の方が圧倒的に長いのですから、いかに過程を楽しく有意義にさせていくかが大切です。仕事では結果を出さなければいけませんが、あくまで趣味なのですから難しく考えることはありません。肩の力を抜いて取り組めばいいのです。過程を楽しんでいないなら結果が出ても NG です。逆に過程を楽しんでさえいれば結果が出ようと出ないと OK となります。趣味ではいかに過程を楽しんでいるかが大切なのです。結果より過程を大切にする。趣味に生きる趣味人になる30の方法。その9。趣味人はとにかく趣味時間の確保に一生懸命。趣味をする上で一番大切なのは何でしょうか。ズバリ時間です。とにかく時間あっての趣味です。大抵の趣味はお金がなくてもそれなりに楽しめます。お金がないならないなりの方法、ないなりの遊び方があります。本を買うお金がないなら図書館で借りればいい。道具を買うお金がなければレンタルを利用するか持っている人に借りればいい。貧乏旅行でもたっぷり楽しむことは可能です。そもそも全くお金のかからない趣味もあります。散歩、瞑想、無料ブログであればお金はゼロで楽しめます。趣味に大金が必要なのは幻想です。知恵を出せばお金のかからない方法はいくらでも思いつくのです。しかし時間が違います。時間がなければアウトです。本当に時間は大切です。時間がないと何もできません。時間がゼロなら趣味もゼロ。特に社会人の場合、趣味の一番高いハードルは時間の確保といっても過言ではありません。日中は仕事で忙しいため時間がありません。残業も当たり前のようにあり、家に帰るのが遅くなりがちです。結婚していたり子供がいたりするとますます時間がありません。地元の地域イベントのお手伝いがあったり、 PTA 役員をしていたりするとますます仕事が増えます。睡眠時間を削ることもしばしば。自分の時間、自由な時間というものが限りなくゼロに近い状態です。趣味を楽しむならまず時間がないことには始まりません。趣味をすることも大切ですが、趣味をする時間を作るのはもっと大切です。時間の確保こそ趣味の最重要課題なのです。そのため趣味人はとにかく時間を作ることに力を入れます。行きたくない飲み会はどんどん断ります。残業をしないためにも日中は仕事に集中して段取りと効率化を意識し、定時になったらさっと切り上げます。友人からの遊びの誘いも興味がなければあっさり断ります。有給休暇もフル活用です。有給休暇も繁忙期や忙しい時期は避けた上で連休を実現できるような取り方を工夫します。趣味の時間を取れるようタイムマネジメントに余念がありません。1日は24時間しかありません。時間は全ての人にとって平等なリソースです。時間の確保に趣味をするのと同じかそれ以上に頑張るのです。趣味を楽しめるかどうかは時間を作れるかどうかにかかっています。趣味人は趣味に一生懸命になるのと同じくらい時間の確保にも一生懸命になるのです。趣味時間の確保にベストを尽くす。趣味に生きる趣味人になる30の方法。その10。趣味人はルーティンを大切にする。趣味人はルーティンを大切にします。ルーティンの内容は趣味によって様々です。スポーツ前の準備運動、筋トレ前のストレッチ、読書をする前の机掃除、料理をする前の身支度、登山前の神社参拝。趣味によってはオリジナルルーティンが存在することもあります。コップ一杯の水を飲んだり、精神統一の瞑想を行ったり、お気に入りの曲を聴いたりする人もいるかもしれません。スポーツ前の準備運動や筋トレ前のストレッチは省こうと思えば省けますが、やはりきちんとしておく方がいい。きちんと体を温めておくことで眠っている筋肉を刺激できたり、運動効率を上げたりできます。関節の可動域を広げておくことで怪我や故障の防止にもつながります。読書をする前に机をきれいに掃除すると読書に集中しやすくなります。机周りがピカピカになればすっきりした気持ちで読書を楽しめます。本の世界にどっぷり入り込め、ますます読書の時間が豊かになります。登山前の神社参拝もするしないで気の持ちようが違います。一種の成功祈願ですが意味はあります。きちんと神社参拝をしておくと気持ちがキュッと引き締まり、登山に向けたパワーが湧いてくるのです。余計な動作という考える人もいるでしょう。確かにルーティンは絶対必要というものではありません。省こうと思えば省けます。しかし趣味人はこうしたルーティンをきちんと行います。ルーティンとはいわば趣味を始める前の助走です。安全対策、気分高揚だけでなく成功祈願という意味もあります。ルーティンはさあこれから趣味を楽しむぞという一種の儀式になっているところがあります。きちんとルーティングを行うからこそ趣味の効率や生産性が上がります。そして楽しさや面白さも向上して充実した時間を送れるようになります。ルーティンも楽しい趣味の一環なのです。ルーティンを省かずきちんと行う。趣味に生きる趣味人になる30の方法。その11。趣味人は趣味の評価を自分でする。作品を作り発表します。結果の良し悪しが気になります。人の意見もフィードバックとして参考にしますが、それは二の次です。まず自分で評価します。良いところがあればどんどん褒めます。上手にできた、綺麗に仕上がっている、ここがうまくできている、と良かった点を見つけます。ナイスシュート、ナイスキャッチ、ナイスピッチングと自分で自分に声をかけます。自分が審判になる、評価者になるということです。褒めるばかりではなく厳しい声もかけます。ここが惜しい、ここが良くない、ここを直した方がいいと次の課題を見つけ指摘します。人からダメ出しされるのではなく自分でダメ出しするのです。しかも大抵厳しめです。細かい点をどんどん突っ込みます。普通の人は気づかないところにもこだわることも少なくありません。神は細部に宿るという有名な言葉があるように、小さなところこそ重要だと考えます。反省点を生かして次の作品を作ったら、まだ反省点を見つけて次に生かします。人にダメ出しされるとムッとしますが、自分で自分にダメ出しするならすんなり受け入れられます。自己フィードバックを行うからどんどん作品の質が良くなっていきます。このサイクルを繰り返すことに喜びを感じているのです。自分の作品を自分で評価して改善を繰り返す。趣味に生きる趣味人になる30の方法。その12。趣味人は自腹で遊ぶ。趣味人は自腹で遊びます。水に起きる自分の財布からお金を出すということです。人にお金を出してもらったり、おごってもらったりしません。 人のお金で遊ぶと趣味にかける思いや熱量が低下します。どうせ人のお金なんだから適当でいいよねと甘えた考えになり、なかなか緊張感が持てません。その生半可な考えが趣味にも反映され、遊び方にも生半可になります。手抜きやサボりが増え、愛着も湧きにくくなります。結果として趣味の楽しさが激減するのです。しっかり趣味に打ち込みたいなら自腹を切るにつきます。習い事の月謝も自腹で払います。ゴルフもテニスもボーリングも自腹で遊びます。スポーツウェアやスポーツ用品も自腹で買います。映画や舞台のチケット代ももちろん自腹で購入です。欲しいものがあってもお金が足りない時があります。お金が足りないならコツコツ貯金を頑張ります。自腹を切ると覚悟が生まれます。絶対無駄にしないぞ。とことん楽しむぞ。と思えるのです。痛いですが痛いからいい。お金の痛みは趣味の楽しさ、面白さに転化されます。自腹で買ったアイテムも自腹だからこそ大事に扱うようになります。自腹で買ったカメラもパソコンもスポーツ用品も自分のお金で買ったものだからこそ大事に扱うようになります。自腹を切ってこそ本当に楽しめます。趣味人はこうしたことを経験則からよく理解しています。出費は痛いですが、それが趣味の楽しさに転化されるなら大きな意味があります。本気で趣味をするときのマナーなのです。自腹で遊ぶ。趣味に生きる趣味人になる30の方法。その13。趣味人はケチケチせず気持ちよくお金を払う。授業や習い事では月謝が必要です。体育館やグラウンドなどの利用には利用料が必要です。何でもタダで遊べるわけではありません。必要なお金にもかかわらずそれらを値切るのはマナー違反です。値切るのはあなたの授業は大したことがない、この金額に見合うだけの価値がないと言っているのと同じです。趣味人は気持ちよくお金を払います。月謝を滞納したり利用料を値切ったりすることはありません。教えていただいてありがとうございます。使わせていただいてありがとうございます。という感謝の気持ちでお金を払います。気持ちよくお金を払うから気持ちよく遊べます。先生からしっかり教えてもらえたり、グラウンドをたっぷり利用できたりするのです。無料であっても本当に無料というわけではありません。図書館や公共施設のように無料で利用できるところもありますが、実際は電気代、土地代、管理費がかかっています。無料のものは無料に思えるだけで、実際は裏でお金がかかっていることがほとんどです。学んだり遊んだりするとき、ケチケチしないことです。必要はお金はすたっと払うのです。もったいぶらず、きちんと全額を払います。期日前に払うのはもちろんできるだけ早めに払いたい。そこは節約がどうこうとかいう問題ではないのです。月謝や利用料をきちんと払うことは趣味の楽しさ向上につながることです。しっかり学べたり思う存分プレイができたりして、たっぷり趣味を満喫できるのです。月謝、利用料などの必要なお金は気持ちよく払う。趣味に生きる趣味人になる30の方法。その14。趣味人はお金の使い方にメリハリをつける。趣味にはお金がかかります。いくらお金をかけるべきか、それが難しいところです。大好きな趣味だからといって好きなだけお金をかければいいわけではありません。何から何までお金をかけていてはお金が飛んでいくばかりです。油断するとすぐ金欠になります。借金という選択肢もありますが、無計画に借金をするわけにもいきません。贅沢にお金をかけられるのは富豪やブルジョアだけ。たっぷりお金をかけたいのは山々でもなかなか厳しい現実があるものです。お金は有限です。また稼げばいいという考えもありますが、大切なリソースであることに変わりはありません。限りあるリソースは有効な使い方が求められます。そこで大切なのはお金の使い方にメリハリをつけることです。どんな趣味にも重要なところとそうでないところがあります。自分の満足に直結するところに応じてお金の使い方にもメリハリをつけるのです。例えば趣味の重要なところにはお金をかけます。満足度に直結する部分はケチケチせず納得のいくところまでたっぷりお金をかけるのです。一方、さほど重要でないところはしっかり節約します。最低限のものや一番安いもので済ませ無駄な出費を抑えます。場合によってはなしで済ませるのもありです。全く必要ないものなら持っていたところで仕方ありません。趣味人はお金をかけるところ、節約するところのメリハリをつけます。旅行であれば観光にお金をかけて、その代わりホテル代は節約します。登山であれば安全対策にはお金をかけ、一方で交通費は節約します。釣りであれば釣り道具にはお金をかけて、餌代は節約します。どこが重要でどこが重要でないのか、自分の価値観と照らし合わせながら判断します。自分は趣味のどこにお金をかければ幸せを感じるのかよく分かっているのです。時には妥協することもありますが、重要な部分さえきちんと楽しめているなら満足度は上がります。限りあるお金だからこそ使い方がより重要です。お金の使い方にメリハリをつけ、上手に配分して、できるだけ理想的な趣味の形を実現するのです。お金をかけるところ、節約するところのメリハリをつける。趣味に生きる趣味人になる30の方法。その15。趣味人は稼いだお金の大半を趣味に使う。そして1ミリも後悔しない。趣味人のお金の使い方はもちろん趣味に偏っています。稼いだお金の大半を趣味に使います。半分以上使うのは当たり前です。7割以上8割以上使うことも少なくありません。お金を湯水のようにジャブジャブ使います。1ヶ月の収入すべてを趣味に使うこともあります。もちろん貯金はできません。他人から見ると顔が青ざめるような使い方です。それでも本人はニコニコしていて満足しています。そして1ミリも後悔していないのです。湯水のようにお金を使い、ろくに貯金もできていないと間違ったお金の使い方と思われそうですが、本当にそうでしょうか。いえ、そうとは限りません。これはこれで正しい使い方なのです。趣味にお金のほとんどを使うのは良くないと思われがちですが、本来お金をどう使おうと本人の自由です。他人がとやかく言うことではありません。本人が稼いだお金は本人のものですから、使い方は自由。既婚者や子持ちであれば話も変わりますが、単身者であれば全く問題ないのです。むしろそれだけお金をかけられるほどの対象があるというのは素晴らしいことです。誰でもできるようでなかなかできないことです。これが趣味人のすごいところです。たくさんお金を使っているのは趣味に全力投球をしている証拠です。本気の証拠でもあります。好きなことにはどんどんお金を使うことが大切です。お金を湯水のように使っていて無駄にように見えても、それは錯覚です。浪費をしているように思えても、本人は幸せを買っています。お金を使うだけで何も残らなかったとしても、楽しい時間や思い出を買ったことになるのです。人生を捧げられる対象が見つかっているのは素晴らしいことです。 今までは労働の時代でしたが、これからは遊びの時代です。仕事の大半は人工知能にとって変わり、淘汰されていきます。どれだけ遊んだかが評価される時代です。遊んでいる人は元気があるし、話も楽しいし、人生を満喫しています。知らず知らずのうちに黒波の知識や技術も身につけています。それだけお金をかけられるというのはある意味幸せなことです。無趣味な人はお金がどんどん貯まります。貯蓄形成も大切ですが、だからといって将来の使い道がなければ貯めたところで仕方ありません。どれだけ稼いだところであの世へは1円もお金を持っていけません。好きなことがあってそこにお金を使えるというのは幸せなことなのです。お金の大半を趣味に使うことを厭わない。趣味に生きる趣味人になる30の方法。その16。趣味人は具体的な目標を持っている。目標に向かって努力することを楽しんでいる。趣味人は具体的な目標を持っています。絵画が趣味の人は公募展での入選を目標に頑張っています。テニスが趣味の人は上位入賞を目指して頑張っています。空手が趣味の人は目標級の合格に向けて鍛錬を積んでいます。マラソンが趣味の人は目標レース、目標タイムを決めて日々トレーニングを積み重ねています。英語学習が趣味の人は TOEIC の目標スコアを目指して頑張っています。今これを目指しています。と言いながらニコニコします。目標を具体的に決めていて何度も絶妙です。夢物語のような達成困難な目標ではなく、頑張れば達成できる目標を立ててモチベーションを上げています。そして目標に向かって努力することを楽しんでいます。スキルを磨いたり、トレーニングに励んだり、日々の仕事を頑張ったりしています。記録をつけていて少しずつ成長していくことに喜びを感じていています。目標は誰かに言われて設定しているのではありません。自分で設定して奮い立たせています。目標は趣味を輝かせる存在です。目標があると趣味に張り合いが生まれ、ますます趣味が楽しくなります。具体的な目標であればあるほどモチベーションにもつながります。これが目標の力です。趣味人は目標を設定することでますます趣味が楽しくなることを知っています。目標がなくても趣味は楽しめますが、目標があるともっと趣味を楽しめます。あなたの趣味にすでに目標があり、それを目指して頑張っているなら、れっきとした趣味人です。具体的な目標を設定して、目標に向かって努力する。趣味に生きる趣味人になる30の方法。その17。趣味人は人に趣味を理解されなくても気にしない。趣味人は人に趣味を理解されなくても気にしません。理解されないからといって腹を立てたり、グダグダ言ったりすることはありません。理解してもらおうと必死に説明したりすることもありません。理解されなくてもそうですかの一言で終わります。好みは人それぞれであることをよく理解しています。100人いれば100通りの好みがあります。自分の趣味が理解されなくてもあなたの好みでないのですね、と解釈します。誰かに理解してもらうためにそれをしているわけではありません。趣味人は自分が楽しめればそれで満足です。趣味を楽しめるだけで幸せです。理解されたら嬉しいですが、理解されなくても平気なのです。人に趣味を理解されなくても気にしない。趣味に生きる趣味人になる30の方法。その18。趣味人はアクセルとブレーキを使い分けてスピード調整を行う。趣味人はアクセルとブレーキを使い分けます。フルパワーで打ち込めばいいというわけではありません。力を出し切ればいいというわけではありません。深夜までやればいいというわけではありません。楽しむのはいいのですが、体力が尽き果てるまで頑張ると後が怖い。やりすぎるとどんと反動が来るのです。好きな趣味とはいえフルパワーで打ち込むとあっという間に体力を使い果たします。すぐヘトヘトになってバテてしまい長続きしません。夜遅くまでやると翌日の仕事に支障が出ます。体力が尽き果てるまで頑張ったらその後ダウンするのは当然です。たっぷり趣味を満喫できても体調を崩してしまっては意味がありません。一時的な体調不良で終わらず長期療養が必要になることもあります。大切なことはスピード調整です。アクセルも大切ですがブレーキも大切です。車の運転では安全に走行できるスピードがあるように趣味でも安全に満喫できるスピードがあります。趣味人は趣味をやりすぎた時の弊害をよくわかっています。だからこそアクセルとブレーキを使い分けスピード調整を行います。趣味は長期戦です。何年何十年と長く続けるものです。一生続ける可能性も十分あり得ます。日頃から趣味を続けるならなおさらスピード調整が大切になります。もちろん試験や試合などの勝負どころであればフルパワーで行くのもありですが、普段はマイペースで淡々と楽しむことが大切です。アクセルだけでなくブレーキも踏んで上手にスピード調整をすることが必要になるのです。アクセルだけでなくブレーキも踏んで上手にスピード調整をする。趣味に生きる趣味人になる30の方法。その19。趣味人はいつも趣味に忙しい。趣味人はいつも趣味に忙しくしています。休み時間は何やってたの?と聞くと趣味やってたと言います。この前の休日はどう過ごしていたの?と聞くと趣味三昧で過ごしてましたと言います。今度の連休は何をするの?と聞くといつも通り趣味を楽しむ予定と言います。仕事が終われば一刻も早く趣味を楽しみたいので寄り道をせず自宅に一直線です。空き時間があれば趣味をするし全ての暇を趣味で埋めようとします。休日も休み時間も趣味を楽しもうとします。連休にはもちろん趣味の予定が入っています。趣味人にしている人にとって趣味は生活の一部というよりもはや生活の中心です。生きがいになっているのでいつも趣味に忙しいのです。忙しいと聞くとネガティブな印象を受ける人がいますがそうではありません。趣味はその人にとって好きなことです。喜びであり楽しみであり癒しです。趣味に忙しくてさぞ大変なのだろうと思いきやそうではありません。趣味に忙しいしていても顔はニコニコしています。辛そうな様子はなく楽しそうな様子があります。趣味はストレス解消を兼ねているのでやっても疲れずいつまでも楽しめます。趣味人にとって趣味に忙しいことはとても幸せなことなのです。充実した日々を送っているということなのです。趣味に忙しくなる。趣味に生きる趣味人になる30の方法。その20。趣味人はしばしば未来へタイムスリップする。趣味人は時間を忘れて没頭します。もちろん意識的に時間を忘れようとしているわけではありません。つい時間を忘れてしまうのです。趣味は好きなことなので自然と集中してしまいます。つい時間を忘れて没頭してしまいます。気づくと何時間も過ぎています。数時間が一瞬です。 さっきまで朝だったのに気づくとお昼、気づくと夕方になっています。え、いつの間に？と自分でも驚くほどです。時計が壊れているのではないかと思うこともしばしば。趣味をしていると時間感覚が狂います。あたかもタイムマシンに乗って未来へタイムスリップしたかのようです。これが趣味の素晴らしさです。好きな人とデートしていると数時間が一瞬に感じますが、それと同じ現象です。目の前のことに集中していると良い意味で周りが見えなくなります。趣味人は日頃からしばしば時間を忘れて没頭しています。これは本当に好きなことでないとできません。時間を忘れて没頭できるのはそれが自分に合っている証拠です。心から楽しんでいる証拠です。今日も趣味を楽しんで未来へタイムスリップしましょう。趣味で未来へタイムスリップする。趣味に生きる趣味人になる30の方法。その21。趣味人はついでにせっかくだからが口癖。趣味人の口癖はついでにせっかくだからです。趣味の計画しているときや楽しんでいるとき、良いアイデアがパッとひらめきます。少しでも楽しくなるよう、ついでにせっかくだからのフレーズでプラスアルファの方法を提案します。趣味をするとき、もっと楽しくなるアイデアを思いついたら、ついでにせっかくだからの一言でチャレンジするのです。例えば海外旅行が趣味の人は、韓国経由でシンガポールに行くならついでに韓国も旅行しようと提案をします。ドライブが趣味の人は、友人とドライブを楽しんでいるとき、ついでに近くの観光地にも寄ってみようよと提案します。登山が趣味の人は、登山に行くならせっかくだから帰りは休憩も兼ねて温泉にも行こうと提案します。釣りが趣味の人は、釣果に恵まれたときはたくさん釣れたからせっかくだからご近所さんにお裾分けしようと提案します。趣味はプラスアルファの工夫をすることでぐっと楽しくなることがあります。ついでにせっかくだからは、趣味をもっと楽しくする提案フレーズです。プラスアルファの工夫といっても大げさなことではありません。コースから少し脇道にそれる程度のことです。趣味の楽しみはちょっとした工夫で2倍にも3倍にも増えます。プラスアルファの工夫で楽しみがアップするなら、それに越したことはありません。何かのついでや延長なので、さほど大きな手間はかかりませんが、楽しさは大幅にアップするのです。ついでにせっかくだからお口癖にしてプラスアルファの工夫を取り入れる。趣味に生きる趣味人になる30の方法。その22。趣味人は趣味の中からビジネスヒントを見つける。趣味人は趣味の中からビジネスヒントを見つけます。ビジネスヒントは仕事の中にあると思われがちですが、そうではありません。どんな趣味にも何らかのビジネスヒントが隠れています。オタク趣味やサブカル趣味でも同じです。それに気づくか気づかないかです。スポーツを楽しんでいると、プレー中これは仕事に活かせそうだとビジネスヒントを見つけます。小説を読んでいると、ある言葉が目につき、これは仕事に活かせそうだとビジネスヒントを見つけます。おしゃべりを楽しんでいると、会話の中からこれは仕事に活かせそうだとビジネスヒントを見つけます。そもそも趣味はビジネスヒントの宝庫です。入り口は狭くても奥が深い。仕事とは全く関係ないことでも思わぬつながりがあるものです。趣味を通して新しい世界を知り、見識が広がります。趣味をしていると、おのずと頭も柔らかくなります。柔らかくなることで、豊かな想像力と発想力が生まれ、ますますビジネスヒントが見つかりやすくなるのです。趣味人はそれをよくわかっているので、遊ぶときには全力で遊びます。趣味の世界にどっぷりハマって充実した時間を送りましょう。時間を忘れるくらい集中したい。どんな趣味も突き詰めると仕事につながります。趣味をたっぷり楽しむと、何らかのビジネスヒントが得られ、仕事もうまくいくのです。趣味の中からビジネスヒントを見つける。趣味に生きる趣味人になる30の方法。その23。趣味人は同じ道具を2つ持っている。趣味人は同じ道具を2つ持っています。同じ場所に同じものを2つ置いているのではありません。自宅と職場、自宅と教室、自宅とトレーニング場など、それぞれ別々の場所に置いています。なぜ同じものを2つ持っているのか。理由は大きく2つあります。理由1、持ち運びの手間を省けるから。1つ目の理由は、持ち運びの手間暇を省けるからです。同じ道具を2つ持って、自宅と教室のそれぞれに置いておけば、持ち運ぶ手間はゼロです。準備するにも時間や体力を要します。道具を2つ持って、それぞれの場所に置いておけば楽です。節約できた時間と体力をたっぷり趣味に向けられます。それだけ趣味の満足度もアップするのです。理由に、気に入っている道具だから。2つ目の理由は、気に入っている道具だからです。気に入った道具は1つだけでは物足りません。お気に入りのアパレルやアクセサリーは、同じものを2つ持ちたくなるように、お気に入りの道具も同じものを2つ持ちたくなります。2つあれば気分も倍に上がります。この世に1つしかないものなら別ですが、お金を出して買えるならぜひもう1つとなります。理由3、予備という考え方があるから。3つ目の理由は、予備という考え方があるからです。道具が1つしかないと、なくしたり壊れたりしたら買い直さなければなりません。買い直すにも時間がかかり、時間のロスが発生します。その時同じものが売っているとも限りません。市販の道具は生産終了、販売終了となることがあります。2つ持っていれば、万日壊れても安心です。予備があれば、趣味を中断させることなく楽しめます。そこまでするかと思うかもしれません。そこまでするからこそ趣味人です。趣味人はとにかく本気です。趣味人は趣味に対して積極的な姿勢があり、人生をかけています。趣味を中断することなく継続して楽しめるよう、ベストの環境を整えるためにベストを尽くしているのです。いつでも楽しめるように、同じ道具を2つ買う。趣味に生きる趣味人になる30の方法。その24。趣味人はどれだけ慣れても安全対策を怠らない。趣味は慣れるにつれて油断をしがちです。最初は緊張して抜かりのない準備を心がけます。ところが何度かやっていくうちに、コツや要領も分かってきて、スムーズに行えるようになります。頭で考えなくても勝手に体が動くようになります。そして手抜きが始まるのです。手抜きには、良い手抜きと悪い手抜きの2つがあります。良い手抜きは質や安全に関係ない部分を省くことです。1から10まで全て徹底するのは、時間もお金もかかりすぎて負担が大きくなります。必要がないことはどんどん省くべきです。良い手抜きはむしろ必要なことと言えます。問題なのは悪い手抜きです。悪い手抜きは質や安全に関係ある部分まで省いてしまうことです。これは NG です。油断は災いを招くもとです。質や安全に関係するところまで省いたら、リスクが急上昇します。 笑って済むような話ではなく、場合によっては大きなトラブルにつながりかねません。どんなに楽しい趣味も大きなトラブルにあっては台無しです。趣味人はどれだけ慣れても安全対策を怠りません。多くの失敗事例を学んでいて、安全対策を怠ると大きな危険を招くことを知っているからです。海外旅行に行くときはきちんと保険に入ります。トラブルに遭わないよう怪しい場所へは行かず、夜間の外出も控えます。盗難に遭わないようスーツケースにはネームタグをつけ、人混みではバッグを前に抱えます。登山に出かけるときもまず安全対策を重視します。適切な服装と食料の持参はもちろん、雨具、非常薬、日焼け止め、着替えなど十分な装備を心がけます。事前に地図を熟読して登山届も提出します。大雨や台風の場合は勇気を持って中止の決断を下します。キャンセル料が発生したり、今までの労力が水の泡になったりするかもしれませんが、趣味人はそれを受け入れます。スポーツでもしっかり安全対策を行います。故障を避けるため、急に激しい運動はせず、まずウォーミングアップを入念に行います。暑い日はこまめな水分補給を心がけたり、多めに休憩を取ったりします。スポーツ中に体調が悪くなれば無理をせずすぐ休養を取ります。趣味とはいえ油断をすると大きな後悔につながる可能性があります。一瞬の油断が一生の後悔を生むことは珍しくありません。車の運転でも慣れた時が危ないと言われます。趣味人は趣味の光と闇をよく知っています。趣味は楽しいだけではありません。どんな趣味にも何らかの危険が潜んでいます。一歩間違えると大事故につながるケース、命につながるケースもあります。安全対策を講じておくことで未然に事故を防止できます。万一のことがあったとしてもスムーズに対処できます。趣味人はどれだけベテランになっても安全対策だけは怠らないのです。どれだけ慣れても安全対策を怠らない。趣味に生きる趣味人になる30の方法、その25。趣味人は感謝の気持ち持って趣味を楽しんでいる。趣味人は普通に趣味を楽しんでいるわけではありません。いつも感謝の気持ちを持って趣味を楽しんでいます。読書では著者に感謝しています。音楽鑑賞ではミュージシャンに感謝しています。ゴルフではゴルフ仲間やゴルフ場のスタッフに感謝しています。推し活では推しのアイドルや応援仲間に感謝しています。キャンプでは大自然はもちろん、キャンプ場の管理人にも感謝しています。本人に直接ありがとうと伝えたり、心の中で感謝の言葉をかけたりします。お礼の手紙や感謝のメッセージを書くことも少なくありません。いつも感謝の気持ちを持っているので、幸せを感じながら趣味を楽しんでいます。感謝の気持ちを持って趣味をすれば自然と笑顔になるし、心が幸せな気持ちで満たされるのです。大切なことは感謝の気持ちです。普通に趣味をするのも楽しいですが、感謝の気持ちを持てば楽しいに幸福が加わります。インドア系の趣味であれ、アウトドア系の趣味であれば、必ず感謝できるところがあります。感謝の気持ちを持つだけで周りの景色が変わります。感謝の気持ちを持って得することはあっても損することはありません。失敗しようと試合に負けようと結果が出せなくても、趣味ができるだけでありがたいことです。感謝は幸せを感じるために欠かせない要素です。感謝の気持ちを持つことで趣味の時間が楽しいだけでなく、幸せな時間になるのです。感謝の気持ち持って趣味を楽しむ。趣味に生きる趣味人になる30の方法、その26。趣味人は自分の趣味を話すことはあっても無理に進めることはしない。趣味人は自分の趣味について話すことはあります。私にはこんな趣味があります。こんな楽しみ方をしてます。今こんな目標に向けて頑張ってます。趣味のこだわり、楽しい思い出、嬉しかった出来事、面白おかしい失敗談、今後の目標などなど、ニコニコ楽しそうに話をします。好きなことなので熱く語ることもしばしばです。しかし無理に進めることはしません。あなたもやった方がいいという言い方はしないのです。あなたもやりなさいと言わんばかりに進められるのは誰でも嫌なもの。強引に進めると誰でも抵抗を感じます。無理やりの印象が強いと人間関係にひびを入れることにもなりかねません。興味があるなら相手の方から、私もやってみたいと声をかけてきます。いくら自分が楽しいからといって相手も同じように感じるとは限りません。好みは人それぞれです。自分は楽しいと感じることでも相手にはつまらないと感じることがあります。自分は興味深く感じることでも相手は興味がないこともあります。趣味人はそのことをよくわかっています。自分の趣味を人に押し付けるのはマナー違反であることをよく理解しています。だからこそ、自分の趣味を紹介することはあっても無理に進めることはしないのです。では趣味人は人を一切誘うことがないかというと、そうではありません。趣味人であっても人を誘いたい時もあります。仲間が欲しい、一緒に楽しみたいと思うことはあります。そんな時は、興味があればいつでも声をかけてくださいねとだけ言います。それ以上余計なことは言いません。相手に選択肢を与え、選ぶのはあなたですよという言い方をします。強引な誘い方はしません。あくまで声をかける程度です。これが趣味のマナーです。自分の趣味を紹介することはあっても無理に進めることはしない。相手を誘うなら、興味があればいつでも声をかけてくださいねという言い方をする。趣味に生きる趣味人になる30の方法、その27。趣味人は果てしない追求を楽しむ。教室では何回通ったらできるようになりますかと聞く人がいます。英会話教室で何回通ったら話せるようになりますかと聞く人。ゴルフ教室で何回通ったらスイングが良くなりますかと聞く人。習字教室で何回通ったら綺麗な字が書けるようになりますかと聞く人。社交ダンス教室で何回通ったら踊れるようになりますかと聞く人。これは最短でできるようになりたいという効率主義の思考です。上達の目安が知りたくて純粋な気持ちから質問しているのはわかります。しかし、趣味人に何回通ったらできるようになるかという問いはありません。趣味は反復作業が基本です。反復作業を行いながら果てしない追求を楽しむのです。同じことを繰り返すからつまらないではありません。同じことを繰り返すことに意義があるです。何回やれば何回通ったらというのは趣味人の発想ではありません。趣味とは果てしない道を旅するようなものです。ゴールやフィニッシュがあるわけではありません。茶道、華道、武道のように果てしない道をひたすら歩んでいくイメージです。進もうと思えばいくらでも進められます。深めていこうと思えばいくらでも深められます。趣味にはフィニッシュはあっても完全フィニッシュはありません。趣味に飽きるのは本人が勝手に飽きるだけです。いつまでやっても終わりがない代わりに、どんどん奥を深めていく面白さがあるのです。趣味人はできるようになったら終わりという発想はありません。趣味人はひたすら奥を深めます。 ひたすら前に進み続け、ひたすら上を目指します。そのための反復作業を楽しみます。趣味の醍醐味とは果てしない追求を楽しむことにあるのです。何回通えばできるようになりますか?と聞かない。趣味に生きる趣味人になる30の方法。その28。趣味人は No HOBBY No Life をモットーとしている。趣味人のモットーは No HOBBY No Life です。趣味なくして人生なし。一つの趣味を突き詰める人もいれば、いろいろな趣味を幅広く楽しむ人もいます。いつも趣味のことを考えていて、時間があれば趣味に打ち込んでいます。日頃から趣味生活を満喫していて、素晴らしい趣味人生を実現しています。趣味があっての人生です。とにかく趣味に生きることが趣味人の特徴です。趣味人にとって趣味は生きがいです。趣味がなくなったら人生がつまらないものになってしまうのです。人生は壮大な暇つぶしです。私たちは80年ないし100年生きて土に帰っていくだけのこと。それ以上でもそれ以下でもありません。生まれてしまったから仕方なく生きるだけでは虚しいだけ。この人生を有意義に生きるためにも趣味は欠かせない存在です。趣味があれば暇な人生を上手に生きられます。楽しく面白く笑顔で生きられるのです。趣味を謳歌することは人生を謳歌することであると趣味人は知っています。人生は泣いても笑っても一度しかないので、いつも自分に正直に生きることを大切にしています。だからこそ生きているうちに好きなことを好きなだけ楽しもうと考えています。時間がかかろうとお金がかかろうと関係ありません。結果としてNo HOBBY No Lifeとなるのです。No HOBBY No Lifeをモットーに生きる。趣味に生きる趣味人になる30の方法。その29。趣味人は仲間の喜びを自分の喜びとする。趣味人は仲間の喜びを自分の喜びとします。趣味に一生懸命の仲間にはいい感じだね、その調子、無理しないでね、と声をかけます。もうすぐ達成できそうな仲間にはもう少しだね、もう一踏ん張り、とエールを送ります。見事達成を果たした仲間にはおめでとう、やったね、私も嬉しい、と一緒に喜びます。小説家、武者小路実篤の言葉に共に咲く喜びがあります。自分の成功だけでなく、仲間たちと一緒に成功を喜べることに本当の喜びを見出すということです。人のことなんてどうでもいいと考えるのは NG です。他人に無関心な人は嫌われます。自分のことだけ考えるのは趣味人ではありません。仲間から嫌われたらせっかくの趣味も楽しめなくなります。趣味人は仲間の喜びは自分の喜びをモットーとしています。チームが必要な趣味は仲間がいてこそ成立します。仲間がいるおかげで楽しく面白くプレイでき盛り上がるのです。仲間から教えられることもたくさんあります。壁にぶつかることがあっても励まし合ったり助け合ったりすれば乗り越えていけます。自分の成長も嬉しいですが、仲間の成長も自分のことのように嬉しく誇らしく幸せに思うことが大切です。趣味は仲間がいると楽しみの幅が広がってますます充実します。趣味は仲間がいるからこそ長く続けられるところがあります。仲間と共に歩んでいくからこそますます趣味が充実したものとなります。共に咲く喜びを意識することで本当の喜びを見出すのです。仲間の喜びを自分の喜びとする。趣味に生きる趣味人になる30の方法。その30。趣味人は一生懸命遊ぶことで称賛される。そして尊敬される。趣味人は一生懸命遊ぶことで称賛されます。趣味に打ち込んでいるとどんどん奥が深まります。知識や経験が豊富になり、スキルも磨かれ、驚くようなやテクニックも身につけます。最初は素人であっても趣味にハマって経験を積んでいるとどんどん成長します。そしていつの間にかプロも驚くほどのレベルに達しているのです。すると一部の人から羨望の的となります。すごいですね、本格的ですね、プロレベルですね、と称賛されます。そして尊敬されるのです。長時間労働が美徳とされる時代は終わりました。21世紀になり新しい時代を迎えました。これからは一生懸命趣味を楽しんでいる人が評価され尊敬される時代です。趣味人は一生懸命遊ぶことで尊敬されます。趣味を理解してくれない人もいれば趣味を理解してくれる人もいます。どれだけ変わった趣味でも必ずそれを理解してくれる人がいます。今までは一生懸命仕事をして尊敬される時代でしたが、これからは一生懸命遊ぶ人が尊敬される時代です。一生懸命仕事をして尊敬されることがあるように、一生懸命趣味をすることでも尊敬されるのです。一生懸命遊ぶことで尊敬される。趣味に生きる趣味人になる30の方法。まとめ。その1。趣味に生きる趣味人を目指す。その2。マナーやルールはきちんと守る。その3。自分の中にエンジョイメーターを持つ。その4。遊び方を工夫してみる。その5。負けを楽しむ、失敗を楽しむという考え方で趣味に打ち込む。その6。趣味の優先度を上げる。その7。苦労や努力を楽しみの一つとして受け止める。その8。結果より過程を大切にする。その9。趣味時間の確保にベストを尽くす。その10。ルーティンを省かずきちんと行う。その11。自分の作品を自分で評価して改善を繰り返す。その12。自腹で遊ぶ。その13。月謝、利用料などの必要なお金は気持ちよく払う。その14。お金をかけるところ、節約するところのメリハリをつける。その15。お金の大半を趣味に使うことを厭わない。その16。具体的な目標を設定して目標に向かって努力する。その17。人に趣味を理解されなくても気にしない。その18。アクセルだけでなくブレーキも踏んで上手にスピード調整をする。その19。趣味に忙しくなる。その20。趣味で未来へタイムスリップする。その21。ついでにせっかくだからお口癖にしてプラスアルファの工夫を取り入れる。その22。趣味の中からビジネスヒントを見つける。その23。いつでも楽しめるように同じ道具を2つ買う。その24。どれだけ慣れても安全対策を怠らない。その25。感謝の気持ち持って趣味を楽しむ。その26。自分の趣味を紹介することはあっても無理に進めることはしない。相手を誘うなら興味があればいつでも声をかけてくださいね、という言い方をする。その27。何回通えばできるようになりますか?と聞かない。その28。No HOBBY No Life をモットーに生きる。 その29。仲間の喜びを自分の喜びとする。その30。一生懸命遊ぶことで尊敬される。